野田ラジオ。
どうも、看護師の野田春樹と
デザイナーの穂積春明です。
よろしくお願いします。この番組は野田と穂積が人の心のネガティブやポジティブをエンターテイメントにつなげちゃおうというメンタルとエンタメ、略してメンタメを展開していく番組です。
はい、お願いします。
いやー、今日もよろしくお願いします。
はい、
久しぶりにですね、本日は穂積スタジオですね。
はい、どうもどうも、ようこそいらっしゃいまして。
ホズミ君の実家で撮ってますと、
うん、しかもね、今日マイク1本なんでどうなるかって感じなんですけど、
編集頑張んなきゃいけない感じになるかな。
はい、どうですか最近は。
最近ですか、いや調子いいっすよ。
なんか先週もね言ってたけど、
まあ、仕事も増えてきたのと、なんか結構ね思ったことが体現できてきた、
うん、
まあなんかリンクしてきたかな、
うん、
のがあって、僕多分4月今年の目標なんすかって話した時に、うん、看護師を育てたいと、
うん、言ってたよね。
言葉にしたじゃない、
うん、
あのね、お仕事舞い込んできまして、
いや
俺もちょっと驚いてんだけど、まあ、ちょっとそういう看護師さんを育てるというか、看護師さんを踏まえた、まあ、プログラムを作っていく。
そう、精神科向けの看護師
ってこと。まあ、精神科よりも看護師って、まあ、いや診療の補助っていうのが、うん、まあ、メインのお仕事になるんだから、まあ、人対人、人にどうやって関わるみたいな。
なるほど。ああ、それは超重要ですね。
いや本当、優しい看護師ほど病んじゃう世界だ
から。コミュニケーションのプロをどうやって作るかっていう、
まあ、そうですね。なのでそれを、まあ、ちょっとやっていくお仕事が来そうなので、まあ、ちょっとそれは嬉しかったなっていう、う
ん、いやでもなんかいろいろ主張してるのも大きいんじゃない。
いやまあだから本当に口に出したら叶うというか、やっぱ行動指針にはなるよね。
そうだよね。
穂積君はどうですか。
いや僕ね、この間ねコラボしたカタラジオの、
はい、
ミントさんにちょっと会ったんです
よ。なんか会ってきたらしいじゃん。2人で、
あの朝8時から、
うん、
梅ヶ丘からカフェで、
カフェで、うん、何時までいたの。
12時ぐらいまでいまして、
4時間近くいたの。
時間近くね、なんだかんだおしゃべりさせていただきましたよ。
どうでした。
いや、あのこの間のねラジオのコラボだと結構山上先生がぐいぐいいろいろと喋ってくれたので、
うん、
あ、こうミントさんのね秘密はちょっと解かれずじまいだったんですけど、
そうね、
その秘密がなんとなくこう見えてきたか
なっていう。いや俺もすごく興味ある方だったじゃない。とてもね、
皆さんね、あの聞いてくださった方は分かってると思うんですけど、結構ねやっぱ質問が非常にうまい方だったんですよね。君はこういうふうに思ってるのとか、それってこういうことかなみたいなのをこうスラッと差し入れるような、まさにウェーター的 Q&A をすごいうまい方だったんですけど、
うんうん、
まさにねその思想的な謎がなんか非常にこう見えてきたというか、
うんうん、
あと、まあ、非常に意図的にやられてるんだなとか、でさらにもうその知識の、ね、幅もかなりちゃんとしたデータベースに裏付けされていて、まあ、僕みたいなこう陰謀論人みたいな話ではなく
本当
あの、うん、すごいしっかりした知識を持っていて、だからなんか非常にこうおんぶに抱っこになってしまった対話をさせていただいたなというふうに。
いやー嬉しいね。なんかこのコラボからさプライベートに行ってさ、何かちょっとさそういう感情が揺れたりワクワクするものに生まれるっていいね。
うん、いやよかったです。ちょっとまた会いたいと思うので、
ね、ぜひぜひ。じゃあもっと今度は濃度の高いカタラジオか、
カタラジオコラボまた
できるということでございますね。
皆さん聞いてください、カタラジオ。
はい、よろしくお願いします。
で今日はなんですけど、
はい、
またお便りたくさんいただいているので、まあ、先週ね紹介しきれなかったものもあるの でまたいくつか読んでいきたいなというふうに思ってます。
お願いします。
すんげーお久しぶりの方から来ていたんですよ。ちょっともう2週間前になっちゃうんですけど、
誰、
ポートガス D ポークさんって覚えてます。
おー、いや名前わかるよ。どんな子だったっけ。
あの恋の悩み相談をしてきた高校生いたじゃないですか。
はいはいはいはいはい、はい、
彼がなんと大学生になったらしいんですよ。
そう、まあ、俺ら2年やってっからね。
はい、
なるか高校生から大学生は。
でちょっと近況をね、あの言っていただいたんで紹介したいと思うんですけど、
はいはい、
以前僕の好きな人の絵の恋のお悩みをお送りしたポートガス D ポークです。僕は4月で大学生になります。相談した僕の恋は成就しませんでした。野田さんの言っていた自分が好きという噂を回したところ、ポートガス D ポーク夏美のこと好きらしいよ、無理に決まってんじゃんなどの悪い噂が立ってしまい、その子とも話が辛くなってしまい、高校での居場所はなくなりましたと。その子には告白すらできず、結局僕みたいな陰キャではなくイケメンサッカー部と付き合いました。僕は必死に勉強して青山学院大学へ入学することができました。僕の高校から大学、同じ大学へ進学する人はいないので、いわゆる大学デビューをしたいです。とりあえず男子女子両方の友達を作りたいです。どうやったら友達ができますか。一発紹介、自己紹介で一発ギャグとかやった方がいいですか、ということでね。はい、
いやごめん高校時代じゃん あ、そう、俺これアドバイスしない方がいいんじゃないの。
いや、やっぱりね、野田基準で考えちゃダメですね、皆さん。
これじゃあ、ホズミ君アドバイスしてあげてよ、俺。
大学デビュー、
うん、だから俺さ、だって大学行ってないからさ。
確かに。
そう、専門学校だからさ。大学デビューというか、うんぬんって、もう俺が大学、ここでアドバイスをして、もし何が一あったらやばいからさ。
やばいよね。いや、でもまずはね、青山学院大学ですか。
おめでとうございます
よ。
おめでとうございます。
優秀でいい学校だと思います。まあでもね、まあ、どういう学部かによるけど、うん、僕はね、女子比率が非常に多い文学部、英米文学科だったんですけど、なんでね、男子の方が少なかったんで、まあ、男子は徒党を組んでました、もはや。初日ぐらいから、
そう、
まあ結局ね、絞られてくんだけど、つるんでいく連中は。で、逆に女子とはね、あれですね、ゼミみたいのがあるんですよ、大学って、うんうん、その小30人ぐらいの、もうちょっと少ないかな、チームで、まあ教授がね、一人ついて、で一緒の本読んだりとか、うんうんうん、まあ討論し合うみたいな、そういうチームがあるんですけど、まあそこで、まあ、一緒にグループワークとかやる人とは、まあ必然的にね、喋ることになるんで、まあ仲良くなったりするっていうのと、英語がね、うちの大学の場合は必修だったんで、
うんうん、
英語クラスみたいなのがあったんですよ。でそこがもう 7,8 人の超少人数で、もう常に英語でディスカッションしなきゃいけないみたい な、非常に恐ろしいクラスだったんですけど、そこの人たちとかはね、もう卒業後も結構仲良くなったりしたんで、まあだから、まあ、無理しなくてもできます
だよね。俺は言おうと思ってたんだけど逆に無理せずとも、その学校のカリキュラムに任せると、
うん、あのね、自己紹介で一発でやるとかね、やらない方がいいです。
やらない方がいい、ね、
マジでやらない方がいいと
思う。じゃあカリキュラムに任せてくださいな。
うん、まあでも今って大学行ってんのがね、リアルで。
あ、もうだって始まるでしょ。
あ、もうこう、あれか、解放されて
る
の、う
ん、あの教育期間はマスクもいらなくなるんじゃない、
う
ん、
あ、そっか。
そう、5月のその5類感染症に落ちた時にマスク外す高校、うん、中学校は多くて、
あ、そうなんだ。
まあ、4月からは別に OK で、
うん、
まあ、そこを線にしてる高校、まあ俺の母校の釘沼高校とかもそうらしい。
多分サークルとかもね、やれるんじゃないかなと思うんで。
あれじゃねえか、何かやるじゃなくて、まあ、何かやるというか清潔感じゃない、眉毛整えるとか。
あ、それでかいわ。
鼻毛を切るとか、うん、髪の毛を整えるとか、
うん、
服装にちょっと気をつけると、うん、そこじゃない、
そこですね。そこなんですけど、いや僕はね、知ってるんですよ、青山学院大学の連中のことを。
何、
まあ、大学ぐるみでね、付き合いがあったんで、こいつらね、気取るんですよ、非常に
気取る
んですよ。ちょっと待って、ごめん、青学出身の人いたらちょっとまず謝っと
く。どんな感じで気取るんですか。
まずね、非常にこう無理して都会的な振る舞いをするんですよ。
はいはいはいはい。
なんかいい音楽聴いてるアピールしたりとか、
なるほどね、
なんかいいファッションのスポット知ってるアピールとかするんだけど、もうそれってね、みんな無理してるから。
まあそうね、
うん、基本的に。でそれにあんまりこう流されない方がいいです、基本的に。なんで、それに流されてるやつってどうなんって思ってる人とつるんだ方がいいと。
ああ、そうだ、同じマインド持った人を探すと、
うんうん、だから大学デビューは僕はおすすめしません。
ちょっと探れと、
うん
うん、それで
い
こう。
はい、
頼むぜ、D ポークさん。
頑張ってください。これもお久しぶりですね。
はい。
ラジオネーム北島三郎スマブラ参戦さん。
あ、お久しぶりです。
お二人のストレス発散方法を教えてください。僕は桃鉄で CPU の豆鬼をボコボコにしたり、スマブラの CPU レベル1をボコボコにするなど弱いいじめをすることですと。
いやー、そうねー。まあぶっちゃけ、うん、履歴書に書くような内容で言うと、うん、ソフトテニス。
こわ
とか言っちゃうんですよ。
っていうのを一旦退けると、
いや仕事なんだよね。
あ、
はいはいはい、仕事の中で発散してる。今、ね、まあ、ぶっちゃけ言うとこうやって野田ラジオもそうだけど、うん、看護師やってるのも野田ラジオもやってるのも、うん、あとまあいろんなね、いろんな活動してるのも、うん、ぶっちゃけ差がなくて、
うん、
まあ、楽しくんのよ、
うん、
だからストレスはまあ多少あるよ、いろんなものに関しては、
はいはいはい、
けど次の現場行って次のことやるとある種発散になっちゃってるから、
うん、
これ言うとさ、綺麗事だろうとか言われちゃうからさ、しかもひねくれも多いからさ、毎日あんま言わないようにしてんだけどさ、ぶっちゃけ言うと俺は仕事をすることかな。
まあ、でも野田の場合ね、関わる人が本当に多いから、なんかそのつまりさ、社会に対して自己をさ表現するっていうのが君の中でのストレス発散になってたじゃないの
かもね、
うんうん、
まあ、止まらないことですね。
止まらないことがマグロみたいな生き方してます。
マグロ、
いやでもね、それはそうかもしれないね。僕は逆にね、よくマメオニとか CPU レベル1のスマブラで満足できるなと、あんまりストレス溜まってないんじゃないかなっていうふうに思っちゃう、思っちゃうんですけど、
う
ん、もう僕はね、ストレスは発散しないですね、基本的に。
しないんだ、溜めるとか
溜め る、まあ、コーピングっていう話題もさ、うん、昔出たけど
一時期ハマったもんねコーピング、
う
ん、
あのねそれをやると逆に僕は良くないんだなっていう。
あ、そうなんだ。
あのなんかやっぱりさこう負荷が常にかけてたいですよ。逆にねストレスが全くない世の中っていうのをさ想定してみたところさあんまりろくでもない世の中な気がしていて、なんか全部こうそれこそ介護ロボットがやってくれたり、なんか頭に直接興奮刺激を送らせるようなドーパミンだけを注射するような世界になったりとか、ストレスフリーって結構僕的に嫌だなと思ってね、
うんうん、
だっていろんな悲しみとか寂しさとかさこうふざけんなみたいなのがあるから、なんかちょっと明日も頑張るかみたいなね気になるわけじゃないですか、
はい、
ストレスを発散しない方がいいっていう結論。
なるほどね。いやもうド M ってことで
なりますね僕は。
まあまあいいんじゃない、なんかそれはそれで、うん、まあでもね、まあそうね、根幹に関してはさ解決しないもんね、対症療法になっちゃう。
いやそうなんだよ、
コーピングってさ
結局、
まあ、ストレスがあったそれをコーピングで潰したといっても、まあ、本当に咳みたいなもんで、うん、咳を止めてる風邪薬みたいな、うん、でも実はそれは肺がんから来てたものだって、うん、肺がんに治療しなきゃいけないでしょそれだったらみたいな、騙し騙しになっちゃう可能性があるよね、うん、コーピングって難しく言うと。
いやそうなんだよね、うん、だからその一時の快楽を得るんだったら別にじゃあポロの量見てればいいじゃないですかみたいな、うん、その話になっちゃうんで、うん、まあ長期的なスパンで見た時にどうするかっていう、なんか
もう返答になってるか分かんないけど、返
答になってるか分かんないけどね、まあ、買い物でもあるかもしれない僕。
あ本
当、割となんかあの嫌なことあった日はなんか本めっちゃ買っちゃうわ。
あなんかそのイメージは俺なんだろうな、でもあれかもな、対処療法ではないけれども車運転するは一理あるかも。
ああそれはよくやってるよね、
うん、
まあ気分転換が必要なんだよ多分単純に、ね、今とは違う環境に何か触れたりする必要があるっていう。
ああそうかも、ストレスって見方をちょっと変えるのかもね、
うん、
だって看護医現場の医療現場でのストレスってさ、医療現場の中にいたらめちゃくちゃ辛いけど、
うん、
一歩外出てランニングしながら考えると、まあ、あんなこともあったなってちょっと俯瞰するみたいな、
うん、異世界転生してください。
異世界転生してください、
ね、ということでね、もう一件ちょっとこれ苦情が来てます。野田さん、
はい、
ラジオの水曜日よりの使者、
おい、
このラジオ月曜に配信して水曜に次回収録なんですけど、リアクションメール送るのが中1日しかなくてゲロキチーです、なんとかしてくださいと、あとラジオ聞いてて野田さんからところどころ出るエセ関西弁、なんとかやんのちゃうやん、なんでやねんせやななどがくっそ鼻につきます、やめてくださいキモいですということです。
おお、まあじゃあ一個ずついこうか、はい、まずねちょっと生活スタイル的にちょっと今きついね。
そうね、
あまあまあまあまあとりあえずまあまあ頑張れ
いやむしろ何曜日ならいいんですかっていうのをちょっと聞きたいですね。まあ、はい、何曜日がいいんですかね、ぶっちゃけたところ。
いやだからそうだね、収録月曜出すっていうのは変えないのであれば、
日曜収録
月曜がぐらいのスパンがいいんだ
ろうね。いいんだろうね、
うん、
まあそれはちょっとね、まあ、厳しいね。あのリアクションメールは別に即座なリアクションじゃなくてもいいんで、
はい、
あのぜひ
ちょっと許してください。で俺のエセ関西弁の話、
はい、
まあそれはねまあいいじゃん
これはあれなの、気に自分ではあえてその関西弁のノリを出そうと思ってやってる、それとももう勝手に出てっちゃう。
いやこれは勝手に出てるね、勝手に出てるから多分
すり込まれて
る、あのすり込まれてるというか多分その流行りに乗っちゃうみたいな、
なるほどね、
うん、感じの一種だと思います。でもまあぶっちゃけさ、なんかさそれなっていう女の子とか鼻につくのあるじゃん、
うん、
その感じなんだろうね。
感じなんだろう、
じゃあごめんだわ
それはなんかね、
うん、
我々いろいろ言ってるからさ、うん、ブーメランが返ってきてる感じ。
いやマジマジ、それは俺直すわ
だそうです、うん、いやでもいや僕もね多分ね、なんだよこいつみたいな喋り方してる時あると思うんで、
うん、
結構僕最近自分の笑い方にねちょっと、うん、こいつなんですぐハハハハ笑ってんだろうなって思ったりしてんのよ、
うん、
ちょっと気をつけますということも、あの先手を打って言っときます。
はい、せやな喧嘩打ってるわ、は
い、ということでね、はい、ありがとうございました。ね、ちょっと読み切れないのもあるんですけど、お便りたくさんお待ちしてますので引き続きよろしくお願いします。
あ、いや次行くよ、
はい、
次のコーナーです。
今週のメンタメニュース、
はい、今週のメンタルニュース、なんかちょっとお便りからピックしようかなと思ったんですよね。
そうなんですよ、ちょっとね最近話題の、
はい、
ものについてねお便り出してくれてる方がいるので、ご紹介したいなと思うんですけど、
はい、
ラジオネームリトルモーツァルトさん、
あ、ありがとうございます。
お久しぶりです、
はい、
野田さん、穂積さん、こんばんは。
はい、
お二人はチャット GPT をご存知ですか？ユーザーが入力した質問に対してまるで人間のように自然な対話形式で AI が答えるチャットサービスで、2022年11月から公開されてから回答精度の高さが話題となり利用者が増加しています。あのイーロン・マスクなどの実業家たちが出資している人工知能の研究開発機関オープン AI による開発されたそうです。僕もやってみたので質問した内容と答えを載せます。長くなりますが ご確認してください。質問いろいろいただいてます。野田春樹って誰？寒川ってどんなところ？野田春樹ってスケベ？野田春樹の女好きって治らないの？などなど、チャット GPT すごいですけどこいつつまんないです、こっちの求める回答をくれないのです、ということでね、回答もいろいろ届いてます。ちょっと長すぎるんで全部ご紹介しませんけど、どうですか野田さん、このあたりは。
はい、チャット GPT ね、そうなんですよ、ニュース的に言うとかなり今流行ってますよね。あの医療現場でも流行ってますね。
あ、そうですか。
ってことでね、ちょうどね、あの今日収録の日はね、お医者さんたちとご飯行ってて、
うん、
チャット GPT の診察の話をしてたんですよ、ね、で本当にたまたま俺ずっと本当に調べてた、
チャット GPT 診察って
ことがありまして、まあ印象としては、いや便利だよね、
うん、
一言で言うと。
いや僕毎日使ってますよ。
あ、使ってる、うん、やっぱり
使ってるね。
どう使ってるの？
基本的に文章要約に使ってるね。
はあ、どうやって入力してんの？
いや例えばさ、まあ、ニュースとかさ、
うん、
あのテレビとかラジオとかあんま聞いてないから、まあ、入ってこないのね、
うん、
だからヤフーニュースのトップの URL を叩き込んで今日のニュースピックアップしてって言うとババババババって出してくれて、で僕のモデル用にあの最適化させてるから、
はい、
僕が気になるニュースだけピックアップしてくれてるのを要約したのを提供してくれるっていう、
すごいね、
状況になってます。
すごいパートナーですね本当に。いやでも実際そうで、医療現場でもよ、まあ、何かっていうとさ、診察で患者さんから、まあ、診療内科のフェーズでね、
うん、
あの言われたことで分かんないことはチャット GPT で検索して、あ、こういうことなんだねってを踏まえて診察をする、
うん、
っていうのを繰り返すんだって。良きパートナーとして、うん、でなんならチャット GPT の方が頭良すぎて、
うん、
なんか医者いらないんじゃないかとか思っちゃうらしいんだよね、
うん、
それぐらい なんつうだろう、便利というかある種の改革、
うん、
まあ、これ多分あのチャット GPT って今かなり文章ベースだったりするけど、
うん、
まあ、もっと AI 的にさ動きがついてきてさ、まあ、ロボットがもっとすごくなったりとか今後していくと思うんだよね、
うん、
いやだから仕事がまあ奪われる話とかって結構あると思うけれどもさ、
うん、
まあ、だからある種仕事は奪われる時じゃなくてさ、確変が起きる時期になってきてるかなと。
そうだよね、
うん、
いや結構ねその AI 元で結構不安になってる人とかっていると思うんですよ。
いや例えば芸術家仕事なくなっちゃうとか、
うん、
ライターさんなくなっちゃうとか、
うん
うんうん、
まあ、僕もね一応その編集っていうのもなりわいにしてるので、まあ、デザインなんてね画像生成 AI でポッとやればまあ出てくるような世の中なんですけど、
うんうんうん、
で、まあ、落合陽一とかがさ、
うん、
AI が作った音楽でも感動できる、これでいいじゃないか人間はみたいなねあのことも言ってたりするんだけど、僕は別に感動できなくて、
うん、
結局誰が作ってるかの方が大事なんだよね。
だよな、
うん、
それはなんかその話を今日しててさ、
うん、
要は、まあ、ある種さチャット GPT で出てくるのってさ、例えばさ教科書レベルのことが出てくるんだよ、
うん、
一般的な、
まあまだね、
そうまだ、あまだか、
うん、
そうか、今後どうなるかな。要は診療内科の話だけに絞るとその症状は確かにそれで回答できるけど、
うん、
プロセス、あの歴史は語れなくて、
うん
うん、そこに着目するのはやっぱ人の力がやっぱ必要になってくるよねって話を、
まあまだね、
うん、まだかそうか。
じゃあ結構その今 3.0 もう 4.0 実装されたかになって、レポートとかのレベルとしては大学院生レベルが出てるんですよ、
うん、
だから多分論文書く人はいなくなるだろうっていうふうに言われてるんだけど、
あそう、
落合陽一がまあ日本だと一番発言してるから彼の話ばっかりになっちゃうけど、
うん、
AI の発達速度の方が広いし早すぎて、まあ、もはやそっちに追いつけないと、人間が、
うん、人間が
だって今あの開発されたソフトウェアについて人間が学習しようと思って使いこなせるようになるまでさ、まあ、例えば1ヶ月ぐらいかかるとするじゃん、新しいソフトが出てね、まあ、ゲームでも何でもいい、でもそれを1ヶ月かけて習得してる間に AI の変化が早すぎて次のソフトが秒単位で生成されるようになる、
うん、
秒単位でバージョンアップされちゃったらついていけないじゃん。
そうだね、
で学習しようとも思わないじゃん、1ヶ月かけたらさ全く違うものになってるっていう、
追いつくわけがない、うん、
だから 人間が理解できないものの、だから第二の自然ができるっていうのでデジタルネイチャーっていうことね、言ってるんだけど、でもなんかそうなった時にじゃあ人間やることないのかって言ったら、まあ、やることないと思うんだけど、
うん、
まあ、AI が出てきたとしても別に野田ラジオは別にやってもいいかなって思ってるのね。
そうね、う
ん、でそれはなんか受け手としては別に AI のも聞くかもしれないけどさ、語り手としては別に野田ラジオやるわけで、
そうだね、
だから誰も聞かなくてもやるラジオになるかもしれないけど、まあ、それはそれでいいだろうというふうに思ってるんで、だからね、あんまりこう社会のことは考えなくていいと、誰かのためのものをやらなくていい世界になるかもしれないと
でもやっぱり実際ね、これはだってな、悩むわけじゃないけどちょっと考えなきゃいけないフェーズに来たと、
うん、
ということで、まあまあ、このニュースの落としどころはチャット GPT ぜひぜひ利用してみて、うまく利用できるようになりましょうと。
まあそうだよね、うん、だから本当に、まあ、全部任せると自分のが成長しないので、
そうだよね、
自分が成長できるような使い方をするのがいいんじゃないかなと思います。
はい、
リトルモーツァルトさんが送ってくれた質問については皆さんチャット GPT にぜひ聞いてみてください
ぜひぜひお願いします。そうだね、
はい、
突撃、闇に潜んでるあいつを探せ。
久しぶりに来ましただ
よね、はい、そうだよね、久しぶりな感じ、妖怪ウォッチでございます、うん、いやこれ企画、じゃあ久しぶりにちょっとだけかいつまで説明できます。
これはですね、
はい、
まあ、今世の中ね、まあ、普通というものが非常に重視されてますけど、
はい、
我々はこう様々異常なものについてねお話をしてきたと思うんですが、
はい、
でもなんかそれに存在を与えてあげようと、
はい、
これってなんだろうみたいな、こうもやもやしてるものを、まあ、一度ね、いやこんな妖怪がいてねという、妖怪のせいにしてみようというコーナーになってるんですけど、まあ、あんまり今うまく説明できた気がしないんですけどまあやっていくんでちょっと聞いて分かってくださいという、
はい、まあまあちょっと俺闇見っけてきちゃったんですよ。
何ですか、何見つけちゃった
んですか。しかも俺体感しちゃったんだよね。
何体感しちゃったんですか。
聞いてくださいよ、これ何って話をしますと、
はい、
いや LINE するでしょ、
LINE しますよ、
でピッて送った瞬間に既読つく相手から、
うん、
やべっと思って LINE を秒で閉じるんだよ、
うん、
ないこれ、
あるよ、
これさ、何の心理で、いずだってちょっと一歩下がってみると、
うん、
別にやばくないの、
うん、
何にも、
いや、そうなんだね、
やばくないのにやべ っていうなんかドキッとしたものがあって、
うん、
でしかもなんならちょっと嫌な感情がその場では残ったりとか、
うん、
なんならいけないことした的な感じだったりとか、うん、なんなら見つかったみたいなっていうような感情が起きるんだけど、
うん、
これってさ多分俺だけじゃないような気がするんだよね。
いやー結構いるんじゃないですか。
だよね、
うん、
これ何なんだろうって、これ多分だけど現象としてみんな捉えてなく、多分話題にも上がってないと思うんだよこの現象って。
まあね、そんなに声高には ね話されてない
よ。でもね結構ね妖怪潜んでると思うんだよね。
いや潜んでると思うよ、うん、
これなんだって話をしていきたいんだけど、ちなみにホズミ君ある？
いやーありますよ。
ありますか。
まあありましたに近いかな。僕なんかそれに気づいはたと気づいた時があって、ん、俺なんで今これビビってんだみたいなね、
うん、
なんかそれをこうそこのビビりから解消されたくて、
うん、
来たラインとりあえず片っ端から開きまくるっていうのむしろ逆にやってたことがあったんですよ、
はいはいはい、
そしたら既読無視に慣れちゃって、
うん、
コミュニケーションに難が出たんで、まあ、やめたんですけど、でもこれってさやっぱりさ既読機能のせいだと思うんだよ、
うん、
こうメールだったらさ、ね、すぐ開くじゃん。メールって僕逆にすぐ開くの、
うん、
穂積っていう宛てのメールが来た瞬間に怖いことがあると困るから開くし、
うんうんうんうん、
つかなんなら仕事関係の LINE だったらすぐ開いてんだよ。
あ、わかるわ、わ、
うん、
かるわ。
でもなんかプライベートのなんかどうでもいいような話とか、昔の友達からなんか久々に会わないみたいな来た LINE とかって割とほったらかしにしちゃうなというかさ、
うんうんうん、
まあその日での気分にもよるけど、
なんかさ 3D タッチでは見るよね。
あ、見る見る見る。
あの iPhone だとあるのよ、
うん、長押ししてね、
うん
うん、
これさ何なんだこの焦りっていうのはって思ってさ、
うん、
どんな感情なの。
ちょっと今その感情思い出したいからさ LINE してもらっていい。
いいよ。じゃあ今から LINE しますよ、ホズミ君に、うん、
あー今ね、
はい、
あの野田から今日ご飯行けるっていう LINE 来たんですけど、
はい、
それを受ける前に僕 LINE 開いた瞬間にちょっと前まで LINE してた人の LINE が開いてたんですよ。
はいはいはい、はい、
でもその人がなんか追加で LINE 送ってて、
うん、
やべって閉じてました。
やべ閉じてた
あ、いやいや今記録つけたらやばいわみたいな。でこれで今感覚を 再認識したんだけど、うん、会話を始めなきゃいけないっていう気になるやばさ。
あ、レスポンスしなきゃいけないみたいな、
うん、そう、
あ、そういうことか。メールじゃなくて会話になっちゃうって話か。
そうかもしれない。ああああああ、パッケージされてないじゃん LINE って、うん、タイムラインっていうようにさ、つまり線上になってるじゃん、
うんうん、
だから無限に生成され続けるわけよ、同じパッケージの中でね、
はいはいはい、
でそれをこう継続しなきゃいけないっていうのって、見てるのに返してないっていうのってなんか申し訳ない気になるというかさ、
あれか、あのお中元的な感じ。
お中元だし、うん、年賀状だし、
年賀状
だ、お歳暮だし、
はいはいはいはいはい、
あ、もらっちゃったのに返してないやなみたいな。
これさ、ちょっと日本人的なとこ出てない？
出てるかもしれないね。
なんかさ、与えられたら返さなきゃいけないとかさ、うん、
ご習性ですね。
そうだね、だカップルでもあんじゃん、うん、もらった額ぐらいのも返さなきゃいけないみたいなさ、うん、それと近しいのかな、もしかしたら。
これ贈与論の話ですか。
贈与論って何ですか。贈与論って何ですか。
贈与論っていうのは文化人類学のある領域にあるんだけど、はい、マルセル・モースっていうね人が、まあ、言い出したことで、まあ、僕らってさ経済社会にいるわけじゃない、はい、貨幣経済の社会、はい、で何かを手に入れるためにはさ、お金をね渡してそれと引き換えに何かをもらうっていう社会じゃん、うん、でもお金がある前の社会って物々交換だったじゃん、
うん、
何か渡したらそれに見合うものを見積もって、だから魚3匹とリンゴ10個とかさ、
はいはいは
い、いう世界観だった。でもそれを共通化するためにお金っていうものが、まあ、生まれたっていうふうにね、一応経済学的に言われてるけど、でその直接交換する者同士でこうたくさんもらっちゃったから返さなきゃみたいなのとかっていうのの、これって何なのみたいな、この気持ちって何なのっていうのを研究する学問が贈与論っていう学問、
はいはいはい、マジこれ LINE の既読するって贈与論かもしれない、
贈与論的な話かもしれないですね。でこれでなんかいろいろと面白い話題があるんだけど、
うん、
例えばさ、ニーチェが言ったことなんだけど、キリスト教っていうものは俺たちにこう非常にこう恩着せがましいことをしてると、
うん、
なんかめっちゃ勝手に贈与してきたっていうわけですよ、うんうん、つまりどういうことかっていうと、キリストはなんか人類のね罪を代わりにあがなった存在だっていうふうに言われてるの。
はいはいはい、
つまりアダムとイブっていうのがいて、人間の最初にはね、で彼らが原罪を犯したと、うん、まあ、つまり知恵の実っていうものを食べて自分たちが裸でいることが恥ずかしくなっちゃって、つまり知識を得てしまって、うん、そのせいでエデンの園から追い出されたっていうのが旧約聖書の頭の物語なの、
うん、
あ、頭のというか、まあ、旧約聖書の中の物語、うん、でそこから人類はずっと原罪を罪を抱えて生きてきたんだけど、まあ何人かそれをあがなってくれた人がいて、まあ、モーセとかね、でそれが神と契約したりとかっていうのがあって、で最終的にキリストがその罪を全部引き取って、殺されたおかげで神がまあ許してくれた、
うんうんうん、
でキリストが代わりに貸しを作ったみたいな言い方をニーチェはするわけよ。でその負債にみんなやられてんだと、キリスト教と
贈与的な
話、勝手に贈与されたと、はいはいはい、キリストから貸し付けられたとい う, ような話 でそういう構造をキリスト教は持ってるっていうようなね話をするんですよ。だからもしかしたら LINE もなんか、まあ、LINE はねちょっと違うかもしれないけど、で送られてきたものをさ受け取ったっていうふうに捉えられるわけじゃん、
はいはいはいはい、
メッセージって開いたと。
いやそうだと思う、うんうん、
そしたらさ、こちらとしてなんかお返ししなきゃっていう気にな
るね。
なるじゃん、うん、でこれがもうもはやその人類が、ずっとやってきた貸し借りの連鎖の中に入っちゃってるんじゃないかっていうふうになんか今、
まあ、確かに既読スルーって言葉が出てるからね、
うん、
無視してっからね、
流通を止めるっていう、
流通を止めてっからね、
うん、
あ、そう。いやだからこれ思ったんだけどさ、 LINE っていうものができた現象だよね、
うん、
贈与論的
というか、あ、そうね、うん、LINE というものができたことによって作られた新しい習慣
です
ね、生活様式と言ってもいい、
この新しく、まあ、今まで多分、まあ、他の形であったのかもしれないけど、
うん、
やべって携帯見てやべって思うことってあんまないというかさ、
うん、
開いてしまったみたいなさ、
うん、だから新しいこう儀式が生まれて、
そうそうそうそう、
そしてそこに妖怪が生じているということ
です。これおもろいところに行き着いた
ぞ。あ、おもろいかもしれない。でももうちょっと行きたい、う
ん、いいよ、行ける行ける。
でもさっきさ、 LINE っていうのがまさに LINE の線になってるっていうね、うん、話をして、つまりさ、こう途切れ目がないわけですよ、 LINE っていうのは、
はいはい、
常につながり続ける、
うん、
データを消さない限り、
うん、
常に同じタイムライン上で会話をし続ける、違う文脈だっても、
うん、
これってかなり奇妙なことで、お手紙とかって基本完結するじゃん、
はい、
で普通の対話に関しても、まあ、今日のラジオでね撮って、まあ、これあげますよ、そしたらそれ完結してて、
うん、
でまあその後の話は野田と個人的にはするかもしれないけど、じゃあまた来週ねって一回離れるじゃん。 でそこで文脈って消えるんだよね、リセットされる、
うんうん、
でも LINE だといつまで経っても文脈が途切れないから、なんか大昔に言った失言をスクショ取ってきて送られたりすることってあるわけで
そうだね、うん、うんうんうんうん、
だからこのポイントになってない、点になってない、線になってるっていうのがかなりこの LINE の問題、押し付けがましい問題の一つになっているような気もするんですよ。
LINE っていうぐらいだもんね、
う
ん、
そうな
んもしかしたら LINE ってそっから来てる、
そっから来てるかもしれない、そっから来てる
かなあ、いや確かに確かに確かに、
でもその途切れ目がないっていうのがなんかやっぱり非常に大きいんじゃないかな、
うん、
確かに常に接続され続けるっていう、
そうだね、もうなんなら途切れないもんね、ある種途切れた感覚でも、
うん、
続きから始めてるわけだもんね、うん、
でそのオンオフをするのがさ、ヒューマンインターフェースなわけじゃん、
うん、
画面上にポチってすることで開くこと、 LINE のトークを開くことによって LINE の流れを再開しますよ、
うん、
再開しませんよっていうこの状態にするわけで、それをさ自分が意図せず再開してしまったっていう、
そうね、
こう自分が始めようと思ってない物語を始めてしまったという時にうってなるんじゃないの、やっぱり今じゃねえよみたいな、
まあ、そうだね、うん、ざっくりと多分今じゃねえが働いてんだろうね、うん、ちょっと待ってみたいな準備できてないからみたいな、
うん、
ああじゃあ本当にパジャマ姿で寝起きなのにインターホン乗ってお邪魔しますって言われてるような感覚か、
う
ん、
そうそうそうそう、
いや待ってみたいな、
でしかも出ちゃったってガチャって開けちゃったの、
はーいって言っちゃったんだ、うん、
で、うん、そうで向こうからしたらさ、いやこれ期待っていうものの考え方も難しいと思うんだけど、
うん、
既読がついたってことは期待しちゃうわけじゃん、向こうから帰ってくるんじゃないかなっていう、それも申し訳なさがあると思う、
あもう既読したことで相手にはもうある種一歩出して踏み出しちゃってるからな、
うん、
そうか、でそれが返ってこないと裏切られたになっちゃうもんな、
うん、
LINE でさこれ人間関係悪くなるんじゃないの、
いや全然ね繋げてないかもしれない LINE
繋げてないかもしれない
人の分回っている可能性もね、
うん、
あるかもしれないんですけど、
はい、
逆になんかないんですか、野田さんの、
うん、
こう今までかかってきたこのメンタル的な問題で、
うん、
LINE が問題になったことってあるんですか、
あまあ、これで言うとグループの既読だね、
あ、うん、ちょっと聞かせてくださいそれ、
まあ、要は例えばグループ10人いて、はいはい、まあ、自分が含むから既読9が最高だと思ってね、うん、既読9になっても何も返信が来なかったとか、
うん、
それって集団心理が起きてると思うんだよ、誰か言うだろうとか、
うん、
で結局傷ついてたりとか、
なるほど、
あと既読7で誰2人が見てないのみたいなあ1人かで、だからこそ次のステップが踏めないのよ、みんな見てない中でやるから、
なるほど、
いや目に見えない中での集団って、かつ誰が見てか分かんない感覚って結構怖いなって思って、
あそれ結構怖いし面白いね、つまりさ誰が見てるか分かんないけど誰かは見てる、
そうこれ怖くない、
これは怖いし、
うん、
これこそが監視社会というかさ、い
やこれだってさもう言うけどさマジックミラー号ですよこれは
なるほど、
はい、
誰が見てるか分からない、いや誰が見てるか分かってるんだけどね、中で何が起きてるか分かってないんだけど、
ね、何が
ない
、そうだね、うん、まあでもそういうことですよ、
うん、いやこれはねちょっと思想的な話をまた挟むけどさ、うん、ミシェル・フーコーっていうエイズで亡くなっちゃった、
うん、
まあ、20世紀最大の哲学者がいたんですよ、
うん、
まあ、彼は監獄の誕生っていうね、まあ、非常にこう分厚い本書いていて、
うん、
あのパノプティコンって聞いたことない、
ないな俺、
あのいう、まあ、牢獄を、それがね真ん中に監視塔が立ってんの、
うん、
でその周りを、まあ、ドーナツ状に牢獄があるの、
はい、
でこれがまあ何階建てにもなっていて、で光がねあの監視塔から、まあ、つまりドーナツの穴の中からその外周に向かってこれサーチライト照らされてるから、
うん、
ドーナツの中の部分がさ逆光で見えないのどうなってるか、
はいはいはいはい、
つまりここに人がいてもいなくても見られてる感じがしちゃうの、
うんうんうんうんうんうん、
で見られてる感じがするからこいつは何もできないの、
はい、
見てないのに、
怖え、それってさ構造的に抑えられてんじゃん
抑えられてるの、うん、でこれが構造的に生じてるっていうのが、まあ、パノプティコン監獄の誕生っていうことを言っていて、でもこれってあらゆる今の監視社会に言えることで、
うん、
つまりさ、まあ、防犯カメラってさ言ってしまえば誰も見てないわけじゃん、常に監視してる人って、まあ、本当に大事なセキュリティのところ以外なくて、まあドライブレコーダーとかもそうだけど、まあ、なんかあった時用にさ開けるぐらい開けたら確認するもんじゃん、
うん、
実際的に機能してないんだけど、うん、でも防犯カメラがあるとなんかしちゃいけない感じがするとかって
あるね、
うん、
いや抑制だよね、行動の抑制、
そうそう行動の抑制なんで、
じゃあ既読を既 機能があることで行動の抑制が起きてるね。
そう、既読したらさ行動しなきゃいけないから、
しかもそれがグループ LINE だとなおさらだよね、
うん、だから僕らさ既読をつけないっていうアナキズムをやってるわけ
マジかよ
反既読主義ってアナキズムなんだよ
これ。待って待って、怖いじゃん LINE ってあっそう、う
ん、俺らはその関心の中に入りませんよっていう、
うん、
主張、
うんうんうん、
プライバシー守ってんねん多分。
あ、俺結構見えてきたぜ、
うん、
正体が。
正体見えてきた。
正体見えてきた。
これどういう妖怪？
いや、なんかね、俺はね、毒が充満してると思ってるの。毒出してるやつが奇妙の木に毒で気毒だと思うんだよね。
なるほど、
はい、
またレトリックな感じで来た
どう、これ
奇妙の木で毒、うん、ちょっと感じにしてみるわ、
うん、
気毒ね、
うん、
気毒だからこの気毒をやっぱスルーするしかないんじゃないですか。
既読をスルーする、そうだね、既読をスルーしてい
く。既読虫っていう虫もいるんだよ。
そうなの、
うん、LINE の中には。
あ、そういうことね、うん、既読中だ、
うん、
既読中、
既読中、
既読してるんだけど、
うん、要は
既読してるわけ、
うん、
開いてるから、
開いてるから既読中なんだけど、
だけど虫の中は虫、うん、
既読虫、うん、もしくは既読中。
これ既読中だよ、
うん、既読中、
うん、結構ちっちゃいと思うけど感染してますよ、うん、これ
感染して、これあれだね、うん、寄生虫の一種ですね。
寄生虫の一種だねこれね、うん、え、多分これが正体だよ。
あー、これどうすんのこいつ。
これはねそうね、
え、でもさ、もうデフォルトレス見ついてんじゃん LINE に
開いて、LINE に
いいよ、乳酸菌、あれだ、もう乳酸菌みたいな感じでさ常に標準装備されてんじゃん、こう LINE の中に。
LINE を使わないのは今無理だよ。
無理かな。
だって多分まあ無理、無理というか社会的にきつくない？ LINE は入れとかなんかあかんみたいになってない？
確かに僕もね、うん、あの2年前ぐらいから LINE 使わないずっとメッセージだけでやり取りして、
うん、
あらゆる電話を直電でかけてたんだけど、通信料かかるからやめろっていうのでダメになっちゃったんですよ。その他社性を意識した結果、
はいはいはい、
LINE に落ち着いちゃったんですよね。
だからこの既読中を駆除するとなると、もう LINE をなくさなきゃあかんよな。
でもこいつをやっぱり強制する必要があると思うんですよ。
そうだね、
うん、どう強制していくべきなんですか我々は。もう既読中
これ待って、むずくね考えていい。
既読中ありきの生活様式、まあまあ実際我々は今も既読中とは一緒に暮らしてるわけですけど常に、
うん、
まあでも虫が出てもビビらないっていうのがまず大事なんじゃないですか。
あ、そっか、うわーやんって、
キャムシっていう風に、
はいはいはい、
まず言わないっていう。
そうだね、ああいるねみたいな、はいはいはいはい、はい、対応しようみたいな感じで、まあ一緒に共存するみたいな。
でこれすぐ返さなきゃっていう気にささせてくるわけじゃん既読虫は。
そうなんだよね、
うん、
うん、
栄養欲してるからさ。
栄養欲してるからね、うん、
だからでもこれお互いの問題だよね。お互い既読機能っていうのがあろうがなかろうが、あのすぐ返さなくていいっていうのをさ、お互いのコンセンサスとして持っておかないと。
あ、なるほどね。 LINE には既読中が住み着いてるから、
うん、
それに振り回せないようにねってお互い言えてればいい、
うん、
まあ、その既読中がいる環境のプラットフォームをお互い使ってますよ、
うん、
だから惑わされないようにねみたいな、
うん、そう、ここ虫出るから注意してねっていう
ってことだよね。
そういう
感覚でいないんだ、うん、
看板出しておくとかね
あのそうだね、
背景画面既読中注意って書いとくとかね。
いや、マジでそうかもしれない、うん、
あの需要あったらデザインして配布するんで言ってください
いや、そこに落ち着いたんじゃないですかね。
なるほど、既読注意、
うん、じゃあ既読中に注意で、
うん、
そういう感じでいきましょうか。
みんなチューチュー座れないようにしましょう。
はい、はい、まあ、ということでですね、87回でしたが、俺は結構面白い。
いや、面白かったね
ちゃんと妖怪に行き着いた。ちなみにこれマジで、あの、いや、あのその場だからね、その場
いや、でもなんかね、野田が非常にレトリカルな、あの問いをな、問いというか、
俺たち
ネーミングをしてくれたんで。
俺たちも結構チャレンジングでさ、
うん、
あの疑問レベルで向かうのよ、収録に
そう、でもこのラジオで構成してるから
そう、
そう、だからこのね、このできるだけホヤホヤをお届けしてるというか、もはや作り方自体をお届けしてるみたいな
マジ生
感じなんですけど、まあでもね、その方がハラハラしてね、
面白いんじゃないですかね、うん、まあそんな感じでございますが、結構喋ったよ今日は。お便りお悩みをお待ちしてますよ。アットマーク野田ラジオ NODARADIO ぜひぜひ待ってますよ。
はい、ありがとうございました。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。